1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております。宇宙話、今回は急成長中の超巨大なブラックホールの周りにどんなご飯が用意されているのか、そんなお話ししていきたいと思います。人もブラックホールも成長するためには食事が第一。そんな中でブラックホールがどれだけご飯を食べてるか、そしてどうやって成長していくのか、そのあたりに関する研究が出てきたので、こちら紹介していこうと思っております。ぜひ最後までお付き合いください。 2023年11月21日、始まりました、佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1138話目を迎えております。基本的には1話完結でお話ししておりますので、気になるトピック、気になるタイトルからぜひ聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ということで、現在は絶賛特集中のブラックホール特集になってます。ぜひですね、ブラックホール好きな方、そもそもブラックホールって何なんみたいな、そんな気持ちの方はぜひいろいろエピソード聞いていただけると、最新の研究ではブラックホールをどう解明するかっていうところがポイントになってきてるっていうところがわかるかなと思うので、ぜひ皆さん注目してみていただけたら嬉しいです。でですね、本題に入る前に昨日もお知らせしたんですが、現在発売中の週刊プレイボーイ、昨日ですね11月20日に発売されたものに4ページカラーでドドンと宇宙話で宇宙特集させていただいております。これすごいですよ。もう SNS とかでは書いたんですけどね、こう水着水着水着水着僕で始まりますから目次より前ですよ。やばいですよね。それぐらい結構がっつりカラーページでこう紹介してもらってるっていうところがあるらしいので、ね、僕も手に取って見てるんですけども、かなりいい感じに仕上がってるなという感じなので、ぜひ皆さん読んでみてください。でこちらですね、実は1年前にもやっておかわり企画になってて、この評判が良かったからまた今年もやろうかって編集部の中で話に出てくれたっていうところだったので、これは来年もやっぱ狙いたいですよね。前回が2022年のテーマで、今年は今回2023年にジェームス・ウェッブが出した成果、そして来年ですね、2024年まとめ、またやりたいですよね。だからぜひですね、皆さんこちら注目していただけたら、そして口コミとかガンガン書いてくれたら嬉しいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そんな感じで、コンビニで手に取るのはなかなか恥ずかしいと親にも言われているプレイボーイの特集ですが、そのいやらしい意味ではなく、普通に宇宙話楽しむために皆さん読んでいただけたら嬉しいです。ということでですね、じゃあ本題に入っていきたいと思います。今日の本題は久しぶりにがっつりブラックホールの話ですね。今回の話は急成長中の巨大なブラックホール、どうやって成長していってるのか、その食事シーンが見えたみたいな、そんなお話をしていきたいと思います。もうちょっと具体的に言うと、急成長している巨大ブラックホールのこう吸い込んでいく周りの姿というか、中心に近いところのガスの姿が見えて、どうやってブラックホールが成長していってるか、そんな話ができる、そういう研究になってきてます。さすがに宇宙話を定期的に聞いてくれてるみんなだったら、ブラックホールあるんだなっていうのはわかると思います。でそれに大小があるっていう話もあるんですけど、やっぱこのタイミングで宇宙話に来てくれてる人もいると思うので、プレイボーイ系とかでね、なのでぜひですね、こちら、ブラックホールの前段からお話ししていこうと思っております。急成長してるブラックホールっていう話があるものの、そもそも宇宙空間にはブラックホールがたくさんあるわけですね。でその中にはこう太陽の数十倍とか、そのぐらいの大きさのブラックホールがあったり、あとは極限までいくと数百万倍、 数億倍っていうような重さを持つブラックホールも存在していると。ちなみに僕らが住んでいるこの太陽系、太陽系っていうのは天の川銀河という銀河の中にあって、その銀河の中心にはブラックホールがあります。サジタリウス A スターと呼ばれるブラックホールですね。そのブラックホールが中心にあって、でブラックホールどのぐらいの大きさなのかっていうと、太陽の400万倍と言われてます。でかいですよね、ブラックホール。400万倍って、ね、太陽にだけ支えられてるように見える僕たちの生活も、もうなんか中心にあるブラックホールの重さに比べたら400万分の1なんだみたいな、っていうなんか果てしない宇宙の数字の感じっていうのも、まあ、感じられる数字になってくるし、あとはこの特集の中でも話したんだけど、ブラックホールのじゃあ最大の重さってどれぐらいなのかっていうと、やっぱ100億倍とかっていうところになるので、まあ400万倍っていうのもまだまだ大きいブラックホールあるよなっていうのも感じさせてくれる数字ではあるんですよね。まあそんな重さを持つブラックホールたちで、今回はまあ銀河の中心に存在すると言われている太陽の数百万倍からもう100億倍とかっていうふうに及ぶ巨大なブラックホールっていうのがどうやって成長してきたのかっていうところに一石を投じるような研究内容を紹介していきたいと思います。今回の研究で紹介されているのは狂気線セイファート1型銀河。はい、もうわけわかんないの出てきましたね。これはなかなかニッチな研究分野かなと思うんですけど、まあ簡単に言うと、中心のブラックホールがものすごく元気で活動的な銀河を持って、銀河のことですね。でそれの中でもよりなんかこう光の種類がちょっと特殊な、出てる光が特殊なブラックホールを持つ銀河のことを指します。でこの狂気線セイファート1型銀河言いたいだけですね、っていうのが、まあ比較的質量っていうのが小さくて、周辺のガスっていうのを勢いよく取り込みつつ急成長しているブラックホールだというふうに考えられてます。そういうブラックホールだと思われてるんですけど、こう巨大なブラックホールが存在する他の銀河に比べて放射される光の強さみたいなところだったりが弱いんですよね。特に電波って呼ばれる光が弱くて、でそれのせいで、じゃあどういう食事をとってるのかみたいな、いわゆるこうブラックホールの周りにあるガスの特性みたいなのを明らかにすることができていなかったっていう、これまでの研究の課題があります。まあだから、急成長するのは分かってる、まあ状況的にも周りのガスをたくさん飲み込んで成長していってるんだろうなっていうのも分かるけど、彼らは一体どんなペースで、そして何を食べてるんだろうみたいな、そういったのが分からなくなってくるから、そこを解明したいっていう研究のモチベーションがあったと。で、具体的に何を見ているかっていうと、まあ中心方向から飛んでくる光を見ることにはなるんですけど、この光が周りにあるガスに当たって反射するというか、曲がった光、具体的に言うと偏波、つまり偏ってしまった光とか、そういったものを見て、中のガスの密度だったり、あとはそこにある磁場っていうのを解明してあげようっていう研究手法を取ったんですね。光が偏る、何かにぶつかったら光の性質が変わるっていうのをピンとくる人どれぐらいいるのかなと思ってて、そうだな、ウィンタースポーツをやるとか釣りをするとか、そういう人は結構実感しやすいと思うんですよ。なんでか、釣りをする、ウィンタースポーツをするっていう時にサングラス、ゴーグル選ぼうっていうタイミングないですか？その時に偏光サングラスって呼ばれるものを手に取ったことが一回はあると思うんですよ。これ別に普通のサングラスでも搭載されてるから、こういうスポーツをやる人以外でも知ってる人は多いんじゃないかなと思うんですよね。偏光サングラス、何かっていうと、例えば雪の面に光が反射するだったりとか、あとは ブラックホール、ブラックホールじゃないや、こう雪の面だけじゃなくて水面、水面にも反射した光っていうのは、光の偏り具合っていうのが普通の太陽光とは変わるんですよね。で、その変わる光の性質をちゃんとこうサングラスに反映させて、偏った光っていうのを整えるみたいな、そういった作用を起こさせるのがこの偏光サングラスなんですよ。つまりみんなは意外とサングラスっていうこの文化の中で光がどう偏ってとかっていうのを無意識に感じている部分があると。運転用のサングラスとかも結構あるかな。ね、道路で反射してとかっていうのが綺麗に見えるようになるんですよ。なんかサングラスしても眩しいもんは眩しいよなって言ってる人いると思うんですけど、これが偏光サングラスを使うと目にも優しくなってくる。まあそんな感じですね。ぜひね、偏光っていうのは光の性質としてものすごく面白い部分なので、みんなには実感してもらいたいんですけど、まあそういったのがブラックホールの中心からも出てくると。で、正確にはブラックホールに吸い込まれてるガスが光を放って、で、その放った光っていうのが周りにあるガスに反射して、で、その光が当たったところで光の向きが変わると。で、そのガスの中には磁石の性質みたいな、磁場みたいなのもあって、だその反射したことによって、その反射した光を見ると、どういうガスが周りにあって、どういう状況だったのかっていうところまで逆算ができると。だ地球上で言うと、偏光のサングラスかけると、ある程度こうやって楽になるから、で、特にこういう光の偏り方が多かった。ってことは僕が今見てる光は、雪に反射した光なのかな。みたいな、そういった解釈の仕方ができるのが今回の研究ですね。で、その研究を進めてあげた結果ですね、まあ今回こう観測の結果ですね、まあ中心にあるブラックホールの回転っていうのがまあかなり大きくて、でなおかつブラックホールの近傍から離れたれた光っていうのが磁場を伴ったガスの影響を大きく受けていることがこう観測の結果から推測できたということになるんですね。またそこに加えて、その中心の狂気線セイファート1型銀河のブラックホールの近傍には成長の源であるこのガスが豊富に存在していること、つまり大量のご飯が彼らには用意されていることっていうことが、まあ、今回過去最も高い解像度で明らかになったというようなところになっていて、これからどんどん巨大なブラックホールに進化していく、1万倍10万倍ぐらいの太陽の1万倍10万倍の重さだったものが100倍1000万倍っていうのになるような、そんな食事量が用意されていると言われていて、まあこれからブラックホールがどう成長していくのかっていう研究に一石を投じるかなり面白い研究が出てきたなというようなところで、今回の研究の紹介は以上とさせていただきたいなと思いますね。なかなか面白い角度の研究だったので、まあ、ブラックホールの成長っていうところはこれからもぜひ見ていきたいところではあるというような感じになりました。いやー、久しぶりに論文とかの紹介するの面白いですね。やっぱりなんか人とインタビューするっていうのも面白いし、それ以外のやっぱこうやって一人で話すっていうのも宇宙を深めていくっていう上でかなり面白いなと思いました。でね、ポッドキャストって残酷にも再生数っていうのが出るんですよ。この再生数見るとですね、みんな僕が一人で喋ってる回の方が好きなんだなっていうのが最近よーくわかるんですよ。一週間コラボとかやったじゃないですか。で、やっぱいつも聞いてくれてる人は聞いてくれてるなっていう感じはあるんだけど、やっぱり入ってきた人、いきなり入ってきた人たちがどれぐらい聞いてくれてるかみたいなのを見ると、やっぱ一人で喋ってるところの方が面白がってくれるっていう、なんか僕のインタビュー能力不足なのか、一人で喋ってる時の方がただ生き生きしていて嫌な感じのやつなのかそういう目線で見るか分かんないですけど、まあそういう風なデータが出てると。なので、まあひとまずはこれからまたしばらく一人で喋っていこうと思ってますんで、皆さんまたぜひ立て続けに聞いていただけたら嬉しいなと思っております。どうすか、ブラックホール特集飽きましたか？僕序盤の方にも言ったけど、多分永遠にできるんですよね。なので、こういうのがいいなみたいなコメントとかあったら、みんなじゃんじゃん寄せてくれたら、まあ変えるかもしれないし、 うるせえって言ってブラックホール特集ずっとやるかもしれないですけど、まあそういうコミュニケーション取っていけたら嬉しいなと思ってるんで、いろんなアイデアいただけたらエピソードの中で紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらからレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問については、 Twitter のハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。 Thank you.